ひろこの星のアムリタ。こんにちは。日曜日の昼下がり午後2時からお送りする星のアムリタ、パーソナリティのフィービーひろこです。夢の種放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタというのは仏教ヒンズー教用語で天上のミルク、魂にとっての甘い露、霊薬となる滋養あふれるミルクのことです。この番組がはるばるこの星にやってきた星の子供たちにとっての星のオアシスになれればいいなと思っています。普通という枠にはまりきれず、どこか標準的な感覚を覚えてしまうような時に、星のアムリタが内側の渇きを癒す銀河のミルクシェイクや心安らぐホットミルクを提供できたら幸いです。この番組はクリスタルガーデン、星のオアシス、そしてご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお届けしています。
ライブレディオ夢の種。
第19回目の今日は、ピンチはチャンス、不安の解除ボタンは〇〇にあるというちょっとしたクイズ形式でお届けしたいと思います。今日はゲスト会ということで、宮崎の柏田ひろみさんをゲストにお迎えして一緒に喋っていきます。ひろみさんは長年フリーランスで保健師さんをされていて、まあ、セルフケア、セルフコンパッションといって、まあ、自分を、ね、愛して丁寧にこう自分を扱うという、ね、ことの、伝道師でもあるし、まあ、中小企業のコーチングカウンセリングなどもされています。ひろみちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ピンチはチャンスということなんですけれども、まあ、私はちょっとこの1ヶ月ぐらい、まあ、あの気候が、ね、変わり目なのか、うん、まあ、移行期いろんなことが、ね、起こってるからなのか、ちょっとこ うっかりミスみたいなのが結構こう多いなって思ってて、あとちょっとやたら眠かったり、体がこうちょっと軽くなったと思ったらまただるくなったりとか、こうなかなか不安定で、あんまりすっきりとパキパキ動けなかったりとか、うん、まあ、なんかそんな感じがこうなんか組み合わってなんかこううまく噛み合わない感じがしてて、まあ、そういう時ってね、ちょっとなんか自分に対してっていう気持ちになるじゃないですか。なんかダメだなみたいな感じとか。でも割とその私だけじゃなく、結構周りもうっかりミスみたいな、こう配達の人がこう間違えて届いたりとか、なんかこうネットでこう受け取りボタン押されてなくてなんとかとか、こうなんかみんなもちょっとね、あのうっかりしてなんか発動してるのかなみたいな感じもしてて、まあ、そういう時にやっぱりちょっとこう自分にね、どういう目線送ってるのか、言葉がけしてるのかっていうのが、まあ、大事になってくるよねみたいなことをひろみちゃんとも話したんだけど、まあ、ひろみちゃんは、はい、あのどう思いますか、そういう時に、まあ、どういうね、言葉がけ、してあげたらいいか。
はい、ね、なんか普段自分を慈しむとかこうやってても、なんかそういうちょっとミスしちゃったみたいな時に、ああもうなんでこんなことをできないんだろうとか、自分だけなんかうまくいかないような気がするみたいなね、そんな気持ちになりがちなんだけど、なんかその時にこういうことあるよねって、じゃあ次ね、同じ失敗しないためにどうしたらいいかなみたいな、なんかそんな目線に立ち返るとすごくいいなって思うんだけど、そういうこう失敗の時に自分のこう無意識のパターンだったりとか、自分に対する声かけみたいなのが見えてくるなって私も思います。
なんか人ってね、なんか結構人に対しては寛容だったり、まあそんなことあるよとか言ってても、自分に対してはものすごい冷たいというか厳しいというか、 え、なんでちゃんとできないの、うん、みたいな、ふんみたいな感じにこうなっちゃうことがすごくあるなって思ってて、特にこう日本人ってちょっとね、うん、侍気質みたいなとこもあるから、なんかちゃんとやらねばみたいな、こう責任がみたいな感じで、まあ、ちょっとね、まあ、いい面でもあるんだけど、ちょっとこうあまりにも厳しいと、ね、あの自分がちょっとしんどくなっちゃうというか、ね、だからそのどうしてそんな風に自分に対してこう冷たくあるのかみたいな、まあ、ちょっと思ってみると、やっぱり自分の中に自信のなさとか、その無価値観みたいなものがあったり、なんとかしないといけないっていう焦りがあると、やっぱりちょっとこう硬くなっちゃうみたいなことがあるのかなって思ったりするけど、
本当そうですよね。なんか自分の中のこうコンプレックスみたいなものが、なんかこう刺激されるようなね。
そうそうそう。
そんな瞬間よね。
そうなの。普段はこうね、奥にあるんだけど、こうミスするとそれがブワーって出てきて、ああみたいになっちゃうみたいな。でもなんかその、それってすごく否定してるエネルギーだから、なんかね、こうネイティブインディアンのカードにこう過剰エクセスっていうカードがあるんだけど、それってこう壺、亀みたいなやつに水が入ってて、ひびが入ってて、そこからこう水が漏れてて、でやっぱ否定することで、過剰に否定することで生命エネルギーが漏れ出してて、なんか消耗してますよみたいな、ちょっとこうあんまり否定をねやめて魔性みたいなカードなんだけど、でもなんか結構そういうこと多いよなって、
ね、なんかそういうタイミングで日々のちょっとずつのエネルギー漏れに気がつくみたいな、そういう気づきのきっかけにするといいのかなって思うんですよね。だから自分にちょっと冷たい、あの声かけを しているなって気がつくだけ、なんかそこでまた否定する必要はなくて、あ、今そうなんだな自分っていうことに気がついて、じゃあ何がしてあげられるかなっていう目線が生まれるといいですよね。
そんな気がします。だからやっぱりその硬くなって緊張して、こう体もね固めてたりとか、やっぱりそういう時ってこうなんか焦ってこう本当はつかめないもの、そのやっぱ状況をね、そんなコントロールしたり、他の人のね、あのあり方をとかできないわけで、だからつかめないのに何かつかまないとみたいな感じで、なんかこう必死でそれをこうしがみついてるみたいな。でもそれってすごい不安定な状態だから、まあちょっとやっぱそれに気づいたら緊張をね、あの緩めてあげるというか、なんかあ、ちょっと反応しすぎて固まってるなみたいなのを観察して、でもそこにジャッジは入れないみたいなね。やっぱりそのなんでこんな風になってるんだとかなると、また余計に緊張しちゃうとこがやっぱあるなって思ってて、だからなんか私はなんかこうそういうのが出てきた時に、ちょっとこう自分の中にちょっと虐待されたね、犬がいるみたいな感じがするというか、なんかあのネグレクトされて虐待された犬、別にこう虐待されて育ったとかそういうことじゃなく、やっぱりこうなんだろう、やっぱそんなに無条件に愛されて肯定されて育っている人っていないと思うんですよ。親がまあたとえすごいいいね、あの愛し方をしてくれたとしても、やっぱ社会の中で無視されたり、やっぱ否定されたりってことはあるから、そうするとやっぱ自分の中にちょっとこう虐待された犬みたいなのがいて、でそういうなんかこう虐待された犬が心を開く動画とかね、よくあるけど、やっぱりこう檻の中でも怯えて、もうブルブルブルブル震えて、大丈夫だよって言っても絶対出てこないみたいなのがあって、やっぱそこででもこのあの無理強いせずにゆっくり待って、あの大丈夫っていう雰囲気、あの好きなね自分のペースでいいよっていうと、徐々に徐々にこうそろそろそろって出てきて、まあ、最終的にはもうむっちゃ元気になるみたいなね、あれを見てて、ああいうところがやっぱ人間の中にもあるんじゃないかなって思ってたりするんだけど、
本当に普段は気がつかないけど、元気な時は気がつかないけど、落ちてる時にはって 気がつくよね。
そうそうそう、いるみたいな、すごい怯えてるみたいな、自分の中でこう警戒して怯えて固まって動けなくなってるなんかいるわみたいな。そこに対してやっぱどういうね、あの眼差し送ってあげるか、声かけしてあげるかっていうのがやっぱすごい大事なのかな。
すごく大事だと思う。急がば回りじゃないけど、そこで丁寧に自分を扱うと、外に対する目線も変わってくるし、人間関係も変わってくる感じがしますよね。
そうそうそう。だからやっぱりその虐待された犬はね、最初は敵意むき出しに吠えてたりするんだけど、だんだんこう、和らいでくるとすごく信頼してきて、ものすごく喜んでね、人間に対してもめっちゃ喜んでくれたりとかするみたいに、まず自分の中が緩むことで周りに対してもなんか優しいね、眼差しとか信頼する眼差しを取り戻せたりするから、まずはそこで、やっぱりそこにジャッジしないってことがまあすごい大事なんだけど、これって結構決意がいるなって思って、ジャッジしないって決めないと、まあ、決めても絶対しちゃうのが人間なんだけど、頭の働きとして常に判断をするから。でもなんかしてる時にちょっと気づいて、あ、なんかすごいジャッジ多めにね、なってるって気づいたら、あ、ちょっとやめてみようとか、なんかこう気づくだけでね、だいぶ変わるんじゃないかな、
本当に。気づくだけでなんか半分ぐらいはクリアしてる感じがしますよね。
そうそうね、なんかその、観察、ジャッジしない観察みたいなね、緊張してるんだなとか、こう肩固まってるとか、肩に力入ってるとか、こうギュッてなってるって気づいたら、ちょっと緩むみたいなね、ちょっとずつしかやっぱ無理で、もう長年の癖だから、反応しないのも無理だし、固まらないのもちょっと難しいんだけど、やっぱりちょっとずつちょっとずつ、なのかなみたいな、せかさないみたいな。
もう私とかすごいおっちょこちょいだから、そういう機会は日常的にある。
日常的にありますよね。なんか
日常的に。
ああ、みたいな。これは治らないのかみたいな、こう、気をつけているつもりなのに、みたいな。前よりも、このゆっくりとか、丁寧にとか、動作、丁寧にしましょうとか、いろいろやってるのに、またガランとかしちゃって、ああ、みたいな。
なんかでも最近は、人間らしいなとか、なんかそんなことも感じるようになったり。
そうそうそう、だからやっぱ人ってそれぞれやっぱそういうなんかちょっとあって、ね、どんな人も完璧じゃないし、これがすごいうまくできる人は何かがすごい苦手だったりとかするし、まあ、そこも含めて、まあ面白いよねみたいな。
ねえ、そしたら、目の前の人が、なんかすごい癒されましたって言ってくれて。
そういうのあるよね。自分だと、なんか、もうこれができなかったみたいなことで、なんか、ってなってるのを、なんか知らないけど、他の人がその話を聞いたら、なんかめっちゃ癒されたとか、なんだろうして、みたいな。どういうことみたいな感じなんだけど、多分なんかその人の中の素の部分っていうのに触れるんじゃないかなって思うから、やっぱりこうみんな社会的なペルソナをね、かぶってやっぱちゃんとしないと責任あるから、でもそれはそれで大事なんだけど、仕事をしたりとかね、子育てしたりとか、いろんな面で、でも、なんかそんなに完璧できないよねみたいなのとか、なんかそれも個性で、ここがこう、できないことでできることもあるからっていうのに触れた時に、ちょっとなんか素の部分にね、自分の中の素の部分もなんかちょっとわーってなるみたいな、こう子供とか若い時に持ってた何かがこう発露するみたいな、緩むんじゃないかなって思って、こうちゃんとしなきゃいけませんみたいなのが、みんなができることはできなきゃいけませんみたいなのが、いや、できないんですみたいなのを まあねっていうね、
実はみんな完璧じゃないのにね、完璧目指しちゃうの、ね、
そう、完璧には幻想だよねっていうか、うん、まあ、そんな風に作られてないから、ね、個性としていろんな部分があるので、ね、そこを認められるとすごく自分にも、まあ、寛容になれるのかなと思います、はい、ジングルを挟んで後半に続きます。
Living a dream. 夢の種。
今日はピンチはチャンス、不安の解除ボタンは○○にあるというテーマでお送りしているのですが、この不安の解除ボタンは、その〇〇は、何だと思いますか？
はい、不安の解除ボタンは私は内側にあるんじゃないかなと思っていますが、いかがでしょうか？
そう、なんかその内側が鍵な気がするし、その外側に向いてた心のベクトルの向きを内側に向けるみたいなことにもあるのかなっていうふうに思って、ね、なんかその自分ではすごくこう内側に入っていってるつもりであっても、例えばこう なんでこれができないんだみたいな、こう自制反省みたいなねしちゃう時ってすごい内側に入ってるような気がするんだけど、でも実は外からの目線というか、自分がねどう評価されるのかとか、みんなの目線、みんなはどう感じるんだろうみたいなとこにものすごいこう重きがてるから、実は外側に向いてるみたいな気がするので、そこをちょっとこう向きを変えてみて、内側、自分の内側今どんな感じかなみたいな感じることで随分変わってくるんじゃないかなって思ったけど、
本当に、やっぱ外側向いてたら無数に比較対象がいるから、永遠に誰かと誰かを比べて、誰かと自分を比べて劣っているところをね、見つけていくというループに入ってしまうけど、内側向けたら比較対象がないから、ね、前の自分はこうだったなって、ちょっと今日、これができるようになったみたいなね、そんな進歩がね、感じられ
た。ちょっとでもね、進歩してた、偉いみたいな感じというか、やっぱ外側にはいくらでも優秀な人がいて、絶対なんか何こういろんな面で優れてる人っているわけなんで、いつまでいってもコンプレックスで、まあね、その何かがすごいできたとしても、そのね、それがまたこういつそれがまたできなくなるかっていう不安になったりするから、なんかそういう評価じゃなくて、もうちょっとね丸ごと無条件に受け入れるっていうね、なんかそのおじいちゃんおばあちゃん、すごくいいおじいちゃんおばあちゃんが、なんかもう孫がもう何してても可愛いわみたいな感じの目線をね向けられるとすごいいいなって思って、やっぱりちょっと親の目線だったらやっぱ子育てに責任あるみたいな感じだから、ついつい厳しくなったり、なんかこうダメなところを直してやらねばみたいな気持ちになるけども、こうグランパグランマ目線というか、いやもう何してても可愛いわみたいな、なんかそういうのをちょっとでもこう向けてあげれたら、だいぶ安心すると思う、中がね、
本当にその目線を自分の中で育みたいよね、
そうなんですよね、そこをね、ちょっとずつ育んでいってで、なんかなるだけあんまりこう自分に無理難題をね押し付けて、なんでできないのとかいうのじゃなくて、もうちょっとこう自分に寛容になるってことが、やっぱ人にも寛容になるコツなんじゃないかなって、
本当に あのちびまる子ちゃんのおじいちゃんみたいな。
あれはね、なんかでも実際のおじいちゃんあんなじゃなかったっていう話で。
そうね。
そうだから、
イメージですね。
そうなん、そうなん。だから自分の親とかおじいちゃん、そうじゃなかったとしても、自分がね、ちびまる子ちゃんのおじいちゃんを作って、自分の中に、
う
ん、
そうそう、
いや、まる子はいい子じゃよ、みたいな。なんかそうして、てたらね、やっぱりね、うん、だってまる子ちゃんもね、いろいろダメなとこいっぱいあるけど、あんなにこう愛されキャラなわけじゃないですか、みんなが癒されてるわけだから、なんかそういうの大事よね、
うん、本当に。やっぱみんなデコボコがあるから、つながり合えたりとかね、許し合えたりするわけで、一人で完結完璧だったらつながる必要がないもんね。
そうそうそうそう、一人で完結しちゃうから、でもなんかいろいろとこうお互いにね、あの、うん、ダメなとこもあればすごいできることもあってっていうので刺激し合ったり、うん、なんかお互いのね、うん、なんかだから多分、うん、内側の素の部分で共鳴することですごいいい影響をお互い与えられる、うん、なんか外側のなんか見え張りやったりとか、あの、うん、優劣基礎やったりっていうのはちょっとこうお互いしんどい関係性になっちゃうけど、うん、なんか内側のね部分で共鳴するとすごいいい影響をお互い与えられるなって思って、
うんうん、いや本当にそう思います。
うん、だからなんか内側が今どんな状態かをちょっと観察してみるのもね、やっぱすごくこう自分を責めてる時ってすごいなんかギューってなってたり、わさわさわさわさいろんな考えがぐるぐるしてたりとかするから、ちょっとこう静かさとか安らかさとかあるとやっぱ全然変わってくる。内側がこうギューって揺れてる状態で外側のものを変えようとしてギューって押してもなんか全然それは力がないっていうか、多分、まあ、武道とかでも言うんだけど、やっぱ内側がすごいこう静かでなんか安らぎある時の力の出方と、なんか無理やりこう押そうとするとすごい弱くなったり、自分の中心がないのですごくこうグラグラになったりとかね、あの抵抗と摩擦でむっちゃ消耗しちゃったりとか、うん、するんじゃないかな、
うん、本当に。この前ちょっとね、うん、あの緊張した時に体観察したら、うん、なんか胃のあたりがちょっとキュッて硬くなったような感じがしたから、うん、じゃ あ, あの手を当てて温めようと か,、うん、なんか呼吸で緩めようとか、うん、そういうことをやったんだけど、うん、で内側ってなんか見えないからどこを見たらいいんだろうって思ったりするけど、うん、体を見るっていうのもすごくいいのかなって思う。
ね、体は割と素直にサインを出してくるから、うん、もうしんどいですみたいな時に、しんどいっていうのをいろんな箇所に出してきて、うん、あ、なんかちょっと無理してるんじゃないのか自分はとか、うん、なんか緊張しすぎてるんじゃないのかとか、うん、なんかね、うん、あの気づかせてくれるから、うん、それに対して、あ、嫌だとかじゃなくて、あ、ちょっと、うん、ケアをね、うん、してあげるのが大事かなって思います、
うん、はい。
で、今日はそのピンチはチャンスっていうねことも言ってるんだけど、うん、それはどんな風に思いますか？
うん、やっぱり順調の時って、うん、なんか気づきにくいスピード感もあって、うんうん、あの割と外に向きがちじゃないかなって思うんだけど、うんうん、やっぱりピンチになると内側を向くチャンスがすごくあるんじゃないかなって。
確かにね、その、うん、内側にあるなんかこう大事なものに気づくチャンスではありますよね、うんうんうん、だから力の発揮の仕方もやっぱ内側から自然に湧き出てくるね、うん、ものってものすごくこう最初はかすかでちょっとか弱い感じするかもしれないけど、だんだんだんだんすごいこう変わらない揺らがない強さみたいなものになるんだけど、ちょっとこうから元気みたいなのでね強さを出してもやっぱ続かないからっていう意味では、やっぱその自分の中にあるね大事な元っていうか、なんかそれがあったらこれまでずっとギューってなってたことも反動、その反動収縮した分バーンってこう拡張もできるし、ブレイクスルーみたいなものに変えて一気に視点が広がるとかね、そういうことも起こるなって。
本当に むしろ良かったっていうことにつながる、なんか宝物を発見できる感じがするよ。
うん、そんな感じがします。でやっぱりその、内側からね湧き出てくる力ってやっぱり結構その好きな力みたいな気がして、本当にこれが好きみたいな、その誰かがすごい褒めてくれてとか評価されるからじゃなく本当に好きみたいなもの、でやっぱりその最終的にはすごい強いのかなって思ったり、
本当に、でも外をいつも向く癖がついてると、自分が何が好きかっていうのも分からなくなったりとかするから、その時ってなんか自分の嫌を見つけるっていうのもポイントかなと思って、これ嫌、これ嫌っていうのははっきりしてるから、で、そこじゃないところを見ると、あ、ここ好きが見えてくるのかなって感じもする。
最初はね、とりあえずこう省くみたいな。これそんなにいらないというか、でしていったらなんか中に、あ、これが好きだったみたいなのが、まあ、出てきたりもして、それがね本当宝物発見みたいなことにもなるし、なんかこう、これまでの自分っていうものも全部受け入れた上で肯定できるかなって、ね、だからその、やっぱベクトルの向きはすごい大事だなって、そのやっぱ無意識にすごく抵抗したり、なんかこう摩擦したり力んだりっていう癖がどんな人も多分ついてるから、ちょっとそこをあって気づいたら内側にね、向けて見るっていう、
そう、それがこう内側の矢印が尖ってるんじゃなくて、なんかこうぽよよんって、ハートの上のなんか2つがね、こっち向くような刺すんじゃなくてね、なんかそんなあり方でいたいよね。
そうなんかその集中っていうよりはもうちょっとこう、柔らかなね感じの、ジャッジじゃないっていうのが多分大事、ジャッジはこうさっさすような感じがあるから、緩むかどうかで、ね、分かる気がしますよね。自分の中がちょっと安心するとか、緩むとか、こう、ね、人との間でも何かこうふわって広がる感覚があるのかとかね、そういうのをちゃんと感じていけば、なんか必ず内側って整ってくるし、そこから本当のまあ強さみたいなものも多分出てくるんじゃないかな、
本当にそう思います。自分との関係性が人生の質を左右するってね、すごく感じているところです。
ジングルを挟んでエンディングに向かいます。
はい、
柴田ひろみさんをゲストにお迎えして、ピンチはチャンス、不安の解除ボタンは〇〇にあるというテーマでお送りしました。ひろみちゃん、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。番組へのご感想や質問などがあれば、番組ホームページの方に書き込んでいただけると嬉しいです。ひろみちゃんの、インスタとか、LINE 公式 LINE とかねも、そこに載せてあるので、よかったら覗いてみてください。ひろみちゃんの保健室だより、ね、毎月1回発行されているものの読み方とかもわかると思います。やっぱりね、ちょっとこうこの大事なこう今世の中でいろんなことが起こってきている時に、自分の内側に、ちょっとね向けてみてっていうことをやってみるといいんじゃないかなと思います。では日曜日の午後2時、レッドチャンネルにてまたお会いしましょう。